大体作って作ってる、あの
下でも音が
聖書箇所
ありますので、1階の方で
聖書箇所、あ、聖書箇所ってあれ作る、
それでは今週は創世記の31章から私の家というメッセージを
いただきました。
まず最初の創世記の31章1節から3節までをご一緒に読みたいと思います。ところで、ヤコブはラバンの息子だった。ヤコブは我々の父のものを皆取った。父のもので、このすべての富をものにしたのだ、と言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようでなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれた。3節ご一緒に言いましょう。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。
2017年、
先週はこの一つ前の章ですね、創世記の30章からどういう、ね、覚えてますか。今日は中央に下の方にありますかね。心一つの神の家族にという今週のメッセージが父の家ですね。また今週土曜日、また来週の日曜日の朝にかけてこの教会の遠足ファミリーキャンプ、子供の国に行きますけれども、そのテーマも子供になって神の国に入ろうでしたね。子供になって神の国に入ろうというテーマです。これ全部同じテーマなんですよ。なぜなら神様の願いというのはたった一つだからです。私たちにあれもこれも、あしろこうしろ、まあ細かいことを挙げたらキリがないかもしれませんけど、でも元は一つなんです。それは子供たちを帰っておいで、そしてずっと一緒に生きよう、たったこれだけなんです。天の父が願っておられるのは、先週はこの礼拝の中でもご一緒に一番のために祈りましたね。懸命な復旧作業が進んだ中で、もう今日もまだ3000件以上が停電したままだそうです。私たちはいろんなことが壊れたり止まったりしたときに元へ戻ることを願いますよね。元へ戻る。でも地上の暮らしや経済や健康がたとえ元に戻ったとしても、肝心な永遠の命を失ったら一体何になるでしょうか。まあ、私の名前元彦って言うんですね。小さい頃自分のことを元元って、元が元がって言うんですね。元ちゃんと元君とか言われました。大切なのはこの元へ戻ることじゃないんですね。本当に大切なのは元へ戻ることじゃなくて、神の元へ戻る。こんがらがりました。神の元へ、神が元へ戻るじゃないですか。神様が変わらないお方ですから、私たちが神の似姿なのにそこからずれてしまったであれば、ある意味元へ戻るですけども、私たちが元に戻るっていうのはほんのちょっと戻るだけですね。この間までの自分、昨日までの生活、調子良かった時の私に戻ること、ではなくて、私たちの使命は、今日生かされている目的は何のためか。それは神のもとへ戻るためです。そのためのことで神のもとへ戻りましょう。お互いに食べまして、
神のもとへ戻りましょう。戻りましょう。
じゃあ話を元に戻して神の元に戻るってことはどういうこと。この地上でもこの地でも天でもずっと一緒に生きることです。この地では神様から まあ、まだいいかなと思ってずっと離れているけども、天ではずっと一緒でお願いしますという虫のいい話でもあります。でもこの地ではしゅうしゅうと言いながら、でもどこかずれていて、結局神様と一緒になれないということでもありますね。地でも天でもずっと一緒に生きること、これが永遠の命を得るという、そして神の国に入るという、永遠の命と神の国、これは同じことを指しています。神のもとに、まあ、戻るというか、ずっと一緒だったらもうそれ以上戻る必要もないかもしれませんけど、でも私たちは一歩歩けばもうずれていくんですね。二歩歩くとさらに外れて、三歩歩けばもうどっか行ってしまう私たちです。ですから一歩一歩神様と共に歩んでいく。どうやって戻るのか、どんなにお金を払っても永遠の命は得られませんし、神の国には入れません。たった一つ方法があるんですね。何でしょうか。それは完全に天の父と心一つである神の子供。どうなんですか。御子イエス様と私たちが一つに結ばれる、これが唯一の道なんですね。イエス様は私は道であり真理であり命であり、さっきマサオさんおっしゃってましたよね。イエス様のようになりたいです。イエス様になりたいです。でそれは何か、イエス様のようにこの地上ですごいことをする人物に なりたい、そういうことではないです。イエス様と一つになりたい。イエス様が私のうちで生きて、イエス様のうちで私が生きて、イエス様になりたい、イエス様になってほしいと神自身が私に願っておられるわけです。キリストを信じるとは、どこまでも離れずに一緒に生きていくことです。歩き続けることです。信じるというのは頭では、イエス様は神の神であって、救い主であって、十字架にかかって私を許して磨いてくださった、頭で理解することではありません。その方とずっと一緒に離れないで命を生きる、それが命である。そうでないものは命ではない、つまり私たちは生きているようでそうでないということです。罪人の私たちはキリストと共にこの十字架で死にました。そして神の子供として、今日この週の初めの朝は何の日ですか。イエス様のよみがえりの日です。復活の日です。じゃあどうよみがえったのか、元の罪人によみがえったんですか。そうではないです。その大元である神の子供、神の似姿によみがえって、キリストの花嫁、主のため、教会、神の家族となって、一緒に父の家に帰っていくんですね。先週は名古屋さん、今週は有田さん、来週は浅井さんが人口を告白されます。人口告白、どういうことでしょうか。これ一言で言えばですね、お父さん、ただいまっていうことですね。といって神のもとに、父の家に帰っていくことです。なんて素晴らしいことでしょうか。全員言わなければそれは告白することもできません。この帰っていく、父の家戻っていく、帰っていくということですけども、この向きを変えるというのは悔い改めという言葉ですね。天の父なる神の心、神様の生き方、ライフスタイルと私にずれてきてしまった子供たちの、私たちの心とライフスタイルの元に戻ることです。神の元へ戻っていくことです。父の家、天の父の家へと帰っていくことです。皆さん、今も今日も父の祈りの上で CD のずっと流れています。グループで再生するようになっています。この先月、2枚の CD 神様から私たちに与えられました。そしておさらいしました。アルバムの心、シングルの大切なあなたへ、これどちらも同じテーマなんですね。じゃあどんなテーマ。それは神のもとへ、父の家に帰っていくってことです。待っていたよ、帰っておいでっていう歌から始まっていきます。そして父の心を受け取り、 今日は父の膝に抱かれてって一緒にこの後歌います。父の膝に抱かれて子供にならなければ私たちは私たちでも神の子供となったんですから、子供は父を背負うのではありませんね。父の膝に抱かれて、まあ、この CD 今日も完成チームの人になっているのであるなと思いますけれども、実はこの CD まだ完成してないんですよね。いやそんなはずはないって、ね、もう私勝手に思ってるし思うかもしれませんが、本当の完成は皆さんに、私たち一人一人にかかってるわけですよ。つまりいくら CD を聴いて、ああ素敵な曲だな、でも私は違うけど、ではなくて私たちがこの父の家に昨日も今日も明日も変わり続けていこうと、そしてずっと一緒に天の父の、そしてイエス様がそうでした、そのイエス様と一緒にその命を生きていく、その時にこれは完成していくんですね。私たちがこの完成チームの一員です。まあ、子供が今父の家に帰るという話をしていますけども、子供が家に帰ったら皆さん何を手洗いとかしますか？それともいきなりテレビの前に座って何か番組見たりしますか？え？どうしますか？え？コアジュースみたいな人何ですか？おかえりって、あ、子供が帰ってきたらおかえりって親が言ってあげるってことですね。ただいまで言わなくても素晴らしい母親ですね。拍手したいと思います。そして、でも子供はそうですね、お帰りじゃなくてただいまって言いますよね。そうです、子は親にただいまって、ただいまってJust now, right now っていう意味ですけども、日本難しいですよね。もうただいま帰りましたっていう、そういう言葉だと知ってました。こういう略なんです。違いました。そうですね、ただいまで、親が子にお帰り、お帰りなさい、まあ、互いに挨拶をこう交わしたいですよね。あの理想としてはでもないですか？ですよね。でも私たちはこの天の父の家に帰ってきた神の子供です。天の父が両手を広げてお帰りと、愛する娘息子たちを抱きしめてくださるわけです。でもそんな私たちが、子供がこの父の腕をすり抜けてまたどっかに行ってしまうんでしょうか、それともその胸にただいまと私たちも飛び込んでいくんでしょうか。皆さんどっちがいいですか？いや、どっちを選び取ってきました、これまで。でもこれからどうしたいですか？みんなで今ただいまって言いたいなっていう人が一緒にただいまって言ってみましょう。さあ、はい、ただいま、お帰りに来ました。まあ、これからね、まあ、私時々言うこともありますけれども、まあ、皆さんがここにも戻られた時にお帰りって、お帰りなさいってお迎えしたいと思いますし、ここからお家や職場、学校、町に住まされていく時にはいってらっしゃいってお送り出していきたいと思います。まあ、ですから私の家族の皆さんもこうただいまってお互いですね、神様にやるわけですね。まあ、このただいまをですね、皆さんぜひここに来たらまず最初に家に帰ってきて3時間ぐらいになってから、ただ今って、ただ今じゃないですよね。たださっきですよね。そんなんないから、ただ今っていうのは帰ってきてまず最初にすることです。ですからぜひですね、ここに来たらまずこの1階の奥にある自分の家に入って、もう短い時間、もう何分何秒でも結構です。そこでお父さんただ今って、あなたの家に帰ってきましたと、ぜひ祈って見てください。私もバタバタしてですね、そういうことを忘れてしまう日もあるんですけれども、まずそれを心に じゃないか、もうノルマとかしなきゃいけないとか、ただいまって言わなかったらまたやり直しとか、そういう話ではないんです。そういうこの神の子供の心を養っていくことが私たち必要なんですよね。今ナースリーに子供たちが言ってますが、私たちも神の子供たちです。その神の心をイエス様、ニコキリストがその心をいつも持ってました。どこに行ってもイエス様はただいまと。3年半弟子たちと家はありませんでした。枕するところもなくても、どこでも神がここにおられる、天の父がおられる、ただいま。そして父の家に戻って行かれたイエス様です。私たちもそのイエス様の心をいただいて行きたいんですね。またここから出発する時もそうです。祈りの家でお父さん行ってきます、イエス様がいるところに私も一緒に行ってきますと祈って出かけていこうではありませんか。また、小さいお友達をね連れてきて、なかなか難しいもんで、車で来た場合には親が駐車場に止めてる間にまず子供たちが入ってきて、ある子は親御室のおもちゃのところにいたり、ある子は2号館に走ったりするんですけど、私大体こう捕まえてですね、祈りの家に一緒に行って、仮用の中に一緒に入ったりして、で一緒に短く祈って、そこからこう送り出していくということを、彼らのためにというよりも本当に自分に言い聞かせるつもりで一緒にしてるんですね。でもそうすると本当に朝からですね、いろんな中で駆けつけてきた小さいお友達も本当に心が穏やかになって、一緒にそれから恋愛始めていくことができるんですね。主の日も平日もそうですけども、私たちがここに呼ばれたのは、神様が呼んでくださったのは、何かプログラムをしていくとか、また奉仕が目的ではないんですね。もちろんそれなりに私たち参加しますし、いろんな考えを使えていきます。でも天のお父さんが、我が愛する息子と娘をお父さんのところにおいで、この歌にもあります、一緒に見つめ合い語り合ってゆっくり過ごそうよ。今年安息の年というテーマですけども、今年だけではありません。来年からまた忙しい毎日ではないです。私たちは本当に今年そのことを意識してお父さんと一緒に祈り過ごす、一人一人の名を呼んでくださる方の胸に飛び込んでいく。大臣も幼くも若者も少年も婦人も年配の方も祈りの家で天の父の膝に抱かれていく。そして荷腕の中で腕に抱かれるとどうですか。皆さん小さい時のことはもう覚えてないかもしれませんけれども、鼓動が聞こえるんですよね。抱いてくださっているお母さん、お父さんの心臓のビートが聞こえてくる。そうするとですね、子供はその心拍数と合わせていくんです。それが心一つに合わせていくっていうことです。だいたい子供の拍動は早いでしょうけども、それが本当に落ち着いてきて、親と同じ心拍数、私たちも天の父と同じこの心拍数になるまで天の父と心を通わせていく、心を合わせていく子供になっていく、なんて素敵なことでしょうか。イエス様はそういう方でした。いや今もそうなんですね。忙しく働くマルタの手休めて、一緒のことで静まって話を聞く、マリアになって、祈りの家でですね、何を祈ったらよくわからないという方もおられると思いますが、声に出して御言葉をただ朗読してもいいです、宣言していいです。声に出して読むことで天の父の言葉を、イエス様の御言葉を、私たちは自分の耳からまた聞いていくこともできます。そして御言葉そのものであるイエス様と一つになります。あるいはお父さん、今日私のことどう思ってますか、今週何をしたらいいでしょうか、誰にどう使え、また神様と生きる喜びを誰に伝えていけばいいでしょうか、お父さん私は今何を悔い改めればいいでしょうか、またどうやって神の愛を神の家族に表していけるでしょうか、こういうことを聞いていくと、子供が親に聞くとですね、親はどうしますか、 ちょっと今忙しいから自分で考えてとかって、私たちはそういうことを言われてきね、でも負けじとパパママンして親に食らいついて、そして話をしていく、まあ、そういうところを私たちも通ってきたと思います。また、親としてお子さんとそういうところを通ってこられた方もらえると思います。天のお父さんも子供たちとそういう時間を持ちたいんですよ。聞いてほしいんです。で、語り合いたい。そしたら別にこんな無理の家だけじゃなくて、家でも職場でも学校でも電車の中でもどこでも神様と本当に安息する習慣をつけていくことができます。ヤコブは父の家を離れて誰もいないところで真っ暗な中で石を枕にして寝ていた。でもそこに神様が夢で現れてくださって、ここが神の家、天の門だ、ベテルだ。ヤコブは言いました。私たちもそうすることでいつも父の家に帰って父の家に住まっていくものとなっていくと祝福いたします。イエス様ご自身どうだったかというと、12歳の時エルサレムの祈りの家にずっといたんですよね、祭りの後で、探しに戻ってきた両親に心配したのよと言われましたけども、僕がお父さんの家にいるの知らなかったんですか、逆に言いました。そうですね、祈りの家というのは父の家なんです。イエス様が神殿がまた祈りの家だと。またイエス様はなられて弟子たちに言われました。家の奥に入ってあなたの父に祈りなさい、隠れのところにおられる父と祈りなさいと言われました。実際その1階の奥の部屋に祈りになりますね。そこ入ると、まあ、後で皆さん行ってみてください。今日ちょっと驚くべき光景があります。正面にいきなりこれまであったものがなかったりするんですね。もしもう一台ピアノが検品されるというのではないし、一時的に2台2週間ばかり置かれることになります。これまでお世話になったこのピアノが再来週引き取られていきます。思ったより高値で買い取っていただけるということになりました。でもそこの部屋で、そしてそのピアノで、今回の CD に収められている曲もたくさん与えられていたんですね。本当に私たち感謝を表したいと思いますが、その祈りの部屋に入ると、右側、つまりこちら側ですね、西側に、皆さんこれ西にずっと行くとどこにいますか。大阪、京都、ずっと行くとさらに中国、そして、イランがイラクを経てイスラエルがあるんですね。エルサレムの都が、西に行くと分かります。こちら東ですから。ちょうどその西側にエルサレムがある方角に、このエルサレムの都のポスター、世界地図があるんですね。そこはちょうどエルサレムの東側にあるオリーブ山、イエス様がそこから天に戻られて、またそこから天から戻ってこられるというオリーブ山から都を眺めたこのポスターになっています。ですから私たちは本当にここにいながらにして祈りを合わせていくことがですね。ヤコブも、まあ、今創世記の話に戻っていきます。ヤコブも20年間住んだ外国から570キロ、広島も離れていたところからこの約束の地に戻っていきました。帰っていきました。そしてヤコブの子孫イスラエルの民もヤコブから4000年、そして散らされてから2000年たった今、毎年何万人もそのイスラエルの地にエルサレムの都を目指して、まあ、帰ってきてるんですね。ちょうど昨日届いたこの PFP のブリジストピースの冊子ボディーグライフになりますけれども、私びっくりしました。まあいちいち神様がされるごとにびっくりしてもだからもうね、しょうがないなと思うんですけれども、今回のテーマが帰還 帰っていくですね。昨日一日その帰っていくことというのを考えて、ここで本当に驚きました。多くのイスラエルユダヤ人たちが今帰っていく。でもそれはやがて国々私たちもそこに帰っていくですね。イスラエルだけではないんです。聖書には詩編の87編、5節6節にこうあります。知らせた話、この者もあの者も誰も彼もがここで生まれた、この都エルサレムで生まれたっていうんです。そのように主が記して国々の民を登録されるっていうんです。イスラエルの民、ユダヤ人だけじゃないんですね。国々の民、私たちも国籍は天にある。そしてその天の都が表されているのがこのエルサレムの都だというんですね。またイザヤの予言の中にイザヤ書56章をですね、6節7節そうなんです。
なんかエラが起きてる。
イザヤ書の56章はこれも読みます。主の名を愛してしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを汚さず契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる。つまり神様は主の名を愛する私たち国々の民をもエルサレムの都にやがて集めていかれる、この祈りの家で楽しませてくださる。今それが実現しつつあるんですね。私たち今ここは日本です、エルサレムじゃないですけども、祈りの家でそれを待ち望んで祈っていきたいんですね。来週大家さんと浅井さん、この教会から3人もの方々がイスラエル、そしてエルサレムに帰ります。でも私たちはそして準備、このリハーサルじゃないですけども、送り出したり送り出されたりしていきながら、みんなでこのメシアキリストが天から帰ってこられる、新しいエルサレムにみんなで帰っていく、そのことを祈っていきたいんですね。皆によって主イエスが戻られるまで私たちが一緒に帰っていく。エルサレムは霊的に天の、私たちの国籍がある天の都、父の家を表しているんです。さあ創世記の31章に戻っていきたいと思いますが、皆さんこの章はですね、今日は全部長いので読めませんが、ぜひまだまた目を通していただければと思いますが、この31章だけで父という言葉がなんと18回も出てくるんですね。18というのはヘブライ語で肺、命を表す数字だと言われますけれども、おそらく聖書の中で一番たくさんこの父という言葉が出てくるのはどこでしょうかね。私多分ヨハネの14章でイエス様が天の父のことを言われたところだと思うんですね。そこ一緒に読みたいと思います。ヨハネの14章の2節3節ヨハネの14章の2節3節 都ごと天から地上に降りてきて、死に従う者たちはその都に入るというのがこの聖書の一番最後の黙示録、一番最後の一章に書かれています。父の家に帰る、この人の父がですね。さあ創世記に戻ります。31章、その前の章までこの妬みが強かったですよね。レアとラケルの姉妹、レアは私は夫ヤコブに愛してもらえない、ラケルは子供が与えられないということで、お互いを妬んでいました。でも神様を称えるものへと神様が願いを聞いてくださって、少しずつ変えられていった彼女たちでした。でもこの妬みがレアとラケルの姉妹だけではないですね。その彼女たちの兄弟、つまりラバンの息子たちにも妬みが広がっていったんですね。でどんなことでか、31章の一節ですね。ヤコブは我々の父のものをみんな取った、父のものでこの全ての富をものにしたのだ。つまり、ヤコブの義理の兄弟がありますよ。彼らヤコブがお父さんのものを全部取った、ヤコブがずるいって彼らは言ったんですね。でもどこかで聞いたことないですか、このセリフ。そうですね、遡ること20年前、ヤコブの実のお兄さんエサウも同じことを言いましたよね。ヤコブがずるい、ヤコブが全部取った、お父さんの祝福も長子の権利もヤコブに持ってかれた、エサウは訴えました。そしてヤコブを殺そうとしてだったので、ヤコブが逃げていたんですね。でこの20年間母子であり義理のお父さんとなったラバンのもとで、6節には力を尽くして仕えたとあります。いやいやではないんですね。力を尽くして、さっき心を尽くして思い尽くして力を尽くして仕事を愛せよって言ってました。本当に神様が必ず良くしてくださる、神に仕える、そういう思いで、天の父に仕える思いで、この義理のお父さんに何度も騙されたりしながらも仕えつけていたんですね。その間、神様の恵みと知恵を得て、ヤコブも羊を増やしていきました。それがあまりにたくさんになったので、今度義理のお兄さん、弟兄弟たちから全部取ってあいつはずるいと言われるまでになったんですね。でしかもこの 1,2,3 節を見ると、兄弟たちは面と向かってヤコブに言ったんではなくて、この一節がですね、言語ではヤコブは聞いたっていうところが始まるんですね。おそらくはなんかブツブツ噂話をしている、なんかヤコブ強いな、なんだよみたいなことをですね、兄弟たちが言ってるのを、まあ、耳にしたんですね。皆さんどうでしょうか、今日の週報の最初の質問にもありますけれども、ヤコブのように一生懸命頑張ったのにずるいって言われたり、あるいは噂話をされたり、また何年あるいは何十年も経ってから同じようなことが繰り返して思ったりしたことはないでしょうか。結構いっぱいあるんじゃないかと思うんですよね。そんな時どうでした、結構見ましたか、振り回されましたか。でもヤコブはどうだったでしょうか。この20年間、主に鍛えられたので、もうそんなことに振り回されるヤコブではありませんでした。試練を通ると揺るがされなくなるんですね。もちろん聖書には第一章の5章にも人の噂話をするのは良くないと記されています。私たちが誰かの噂話を、ついしてしまうのではなくて、本当に譲らしないと、何かあったら本当に神様に祈り聞いて直接言った方がいいことであれば、それを本当に愛を持って直接本人と言っていけばいいんですね。それはいないところでその話をするのは良くない。でももし皆さんが、あなたが誰かに噂話をされたとしても、それいけない、聖書に書かれたらしい、良くないと言って、そこにまた怒りを持って巻き込まれている、それ振り回されてるだけですよね。そうではなくて、そんな必要はないんです。嵐が来ても揺るがない 神やごキリストの心をお察しいただくなら、主が共におられるから恐れなくていいんですね。でニセスは義理の兄弟だけではなかったのです。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかったと記されていますね。叔父であり義理の父であり、ヤコブを騙し続けたラバンの態度がこの20年の間に変わってきたというんですね。まあ、変化して良くなったので穏やかになってきたのはいいですよね。でもおそらくはそうではなくて、ますます頑固でどうしようもなくなってきた、もう何言ってももうダメだというお父さんになってきたということですね。しかも今度はヤコブは見たってあります。最初はこれ言語で見たから始まるんですね。さっき聞いたでしたけど、一目瞭然だったんです。見るからにお父さんが変わってきた。先週の信仰報告もありましたね。自分の親が年を重ねて弱ってきたり、前と違うようになってくると、子供としてはなかなかそれを受け止めるのが難しいですよね。まあ、弱っていろんなことができなくなってくることもあれば、逆にますますこう頑固になって、強くなってくるという、そういうこともあるかもしれません。皆さんのご家庭も何かしらあると思います。兄弟たちはずるいと言って妬んでばかり、親はますます置いてくる、もう八方塞がりの状況です。そんな時どうしますか。以前の親に、まあ、以前もラバンは結構ひどかったですけども、でもまだ前の方が良かったって言って、前の親の姿に戻ってほしいと親を変えようとするんでしょうか。それとも自分は悪くないと言って兄弟たちに自分の正当性を主張するんでしょうか。それとももう無理と諦めるんでしょうか。まあ、どれも解決にはならないでしょうか。ヤコブはどう解決したんでしょうか。今日の御言葉を見ていきましょう。ヤコブはひたすら忠実にこの義理たちに仕えて、そうしたらとうとう神様ご自身が介入してくださったんですね。3節いきましょう。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。これはですね、単に緊急避難的に義理のお父さん兄弟たちから逃げて距離を置きなさいということではないんですね。20年前エサウに命狙われた時はやはり緊急避難でしたから、もちろんお嫁さんを探しに行くということもありましたけれども、でも今回はそうではないんですね。その20年前父イサクの家を離れた時に神様は約束されました。28章でこうおっしゃってました。あなたの子孫は塵のように多くなる。私はあなたと共にいて、ヤコブですね、ヤコブはあなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してヤコブあなたを捨てない。でヤコブもここは神の家、ベテル天の門だと言って石の柱を立てて、神が共におられて無事に父の家に帰らせてくださるなら、主が私が神となり10分の1をお捧げしますと誓ったんですね。その約束を神は決して忘れることなく果たされたんです。20年間もうヤコブは忘れかけていたかもしれません。いや、ヤコブはますます今かと7年、14年、そして20年待っていきました。そして4000年経った今、ヤコブの子孫イスラエルの民が世界中からこの地に帰っている。これ全然違う話ではないんですよ。ヤコブが神の約束の地に、父の家に帰っていく、ヤコブの家族と一緒に帰っていきました。それが4000年経っても今神様はその約束を忘れずに果たしておられるということです。私たち王子の使命は何でしょうか。ラバンや息子たちのように妬んだり、ヤコブの家族を邪魔したりするのでなく、むしろ彼らが父の家に帰っていくのを全力でサポートしていくんです。この3節に父たちの国って訳されてましたね。 この国という言葉は言語ではエレス、地っていう言葉が、地ってあの血液じゃなくて土地の地ですね。もう聖書の最初から出てきます。創世記の一章一節、初めに神が天と地を創造されたの地です。初めは形なく虚しかった地を神様は3日目に創造、3日目復活の日ですね、に乾いた用地とされました。この用地に実を結ぶ種の入った草木を植えられたんですね。これ霊的にどういうことかというと、地というのは御言葉を聞いて、御言葉の種まかれて、その実を結んでいく私たちのことです。私たちは神の畑だと思います。でも御言葉の実を結ばないで罪の家に荒れ果ててしまった約束の地、エデン、まさにエルサレムの場所ともなる。その良い地を回復するために神様はまずアブラハム、イサク、ヤコブの家族をそこに選んで返していた。そして家族が一緒に帰っていく。そして国々の全ての民もそこに一緒に子供たちを集めて帰らせる。これは神様のご計画です。ヤコブはこの義理の父ラバンにいつまでも一緒にいるのではなく、また死の家に帰ると言ったもんですよ。お父さんイサクは20年前にすでに目が弱っていて、ヤコブかどうかわからないぐらいでした。もう弱ってるんです。だからお父さんイサクも頼りになりません。じゃあ二人の父を失ったんでしょうか。そうじゃないですね。ヤコブは天の父なる神に直接信頼する神の子供になっていたということです。自分だけそして逃げ切るのではなく、家族全員を連れて父の家に帰っていくわけです。私たちもそうです。家族全員一緒に神の家族と一緒に救われ、父の家に帰っていくよう天の父は招いておられます。ヤコブ一家は黙って逃げたので、父のラバン、お父さんラバンは7日間かけてヤコブに追いついたんですね。7日間誰が追いかけたことありますか。皆さん、すごい執念ですよね。本当に態度が変わり果ててる感じですけども、その時も神様は介入されました。24節を再び読みたいと思います。24節、ご一緒にお願いします。神は夜夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブのことの善悪を論じないようにしなさい。善悪って言いましたね。善というのは、良いってことです。で、悪というのは、ラーという、この害とか悪ってことですね。7節に、この神はラバンがヤコブに害を加えることを許されなかったとありました。その害を加えるっていう言葉の話、ラーです。つまり神様は私たちに、ヤコブが被害を受けないように、ということはラバンが加害者にならないようにということでもあります。私たちにですね、被害者にも加害者にもなってくれるな、なるなとおっしゃってるわけですね。善悪というのはご存知のように、創世記の初め2章3章に善悪の知識の木というのが園のエデンのその中央に命の木と並んでありました。その善悪です。食べたら神が食べたら死ぬと言われたのはこの木ですね。アダムでは食べてしまいました。どう死んだんでしょうか。食べたら死ぬというのは、私たちがことの善悪を論じるものになってしまうということですね。どっちがいい、どっちが正しい、どっちが間違ってる、そういう善悪で人を比べて善悪が優劣を決めていくものに、そういうパターンに陥っていく、これが死んでしまうということです。神の命を失ってしまうということです。神の国、永遠の命がなくなってしまうということです。エデンをはじめ良いものだけでした。神様は初日から完成まで、これは良い、あれも良い、全て良い、でも一人でいるのは良くないから、あれもエヴァ作り直して、これも良い、良いものしかなかったんです。害とか悪はそこに入り込む余地がなかった、最初なかったんです。私たちもそうです。でもその木の実を食べたアダムとエヴァは途端にどうなりましたか。 アダムはこの女が悪い、つまり私は正しい、いや少なくとも私の方が悪くないと。じゃあエヴァはどう言いました。蛇が私を騙したんです。私は騙された被害者なんですよ神様、ということですよね。見事に加害者被害者善悪を論じて分けていく、そういう椅子に座っていくものに神の命を失ってしまったわけです。でもこの善悪を論じるなと言われたのは、これヤコブにじゃないですよ、ラバンに言われたんですよ。面白いですよね。ヤコブにお父さんは、ね、ラバン追っかけてきたけども、ここでね、もういろいろ言わないで、おとなしくやりなさいと。ヤコブに言ったんじゃないですか、ラバンに言った。ということは、ヤコブイスラエルではなく、私たち異邦人にも神様は同じことを願っておられるということです。こっちの善悪を、イスラエルが、悪くて、国々が正しいんだとか、その逆だとかではないんです。良いお方、善なるお方は神様だけですよ。私たちが互いの人の善悪を論じるんじゃないです。共に神だけが良いお方。じゃあ私たちはみんなは悪者ですけど、私たちはその似姿、良いものとして良い行いをするために作られ生かされてるんだ。そこに戻っていく。害と悪は取り除いていく。十字架に貼り付けて葬りに去られてしまう。これが神様の願いです、ね、追いつかれたヤコブはラバンと共に最後石を集めるんですね。で石の柱を立てて一緒に食事をします。でラバンが言うんですね、この石の柱、石塚が私たちの境界線だ。それを越えてこの敵意を持って戻ってくるな。これで私たちは平和に分かれていこうというですね。でもたった一つでちょっと気になるんだけども、私の守り神テラフィムがいないんだけど、誰か盗んでかなかったかって一生懸命探すんですね。まあ、実は娘ラケルがそれを隠し持っていて、まあ、ラケルがどうしてもそれが欲しくて盗んで、その結果林にしたとかいう、そういう読み方もありますけれども、もしかするとラケルはお父さんがスマホ遺産じゃなくて偶像遺産ですね。どこまでたっても亡くなり、自分のやり方とかヤコブの家族を祝福しないで呪うような、そういうお父さんがもうこの偶像に、神でないものに頼ることなく、それを取り上げていったのかもしれません。だとするとそこにラケルの父への愛が出るかもしれません。わかりませんけれども、いずれにしてもこのヤコブとの家族とラバンは別れていました。ヤコブは父の家に戻りますけども、ラケルとレアは父の家を離れていることになります。でも父の家を失うではないですね。共に天の父の子供として、またそこには異邦人の奴隷たちも一緒でした。私たちもそうです。この石の柱、敵意を持って超えないラバンとヤコブが誓ったように、私たちも互いの間に親子や、また兄弟、家族、あるいは周りの人たちからの間にいろんな葛藤が、圧力が、妬みや、模様にいかないことがあるかと思うんです。でもその間に、この石塚は何でしょうか。石橋がイエス様の十字架ですよ。キリストの十字架を置いて、そして私たちの敵意、十字架でイエス様は敵意を葬り去ってくださって、打ち砕いてくださって、聖書にあります。私たちの良くない思いとか言葉は全部十字架でイエス様に受け止めていただいて、良いものだけが、互いの愛と祝福と良い言葉だけが互いの間に流れている。皆さんのご家庭でも小学校でも、本当に互いの間にイエス様の十字架が今日から輝いていきますよ。祝福したいと思います。ヤコブの子孫イスラエルが今帰っていきます。私たちもそこに帰っていきます。それは あれはすごいと。個人はどうだったということであります。一緒に天の父の家に帰っていく、父の座に流れていくことです。ご一緒に今日から、ね、父の家に帰っていくことになりますが、今寂しいのに父の座に抱かれてという歌を歌ってもらいながら、ご一緒に目を閉じてですね、本当に神様の天の父の膝に抱かれているイエス様ご自身がそうでした。そういう思いを持って父の愛に包まれていくときを持っていきたいと思います。そして一度歌っていただいたら、私たちも一緒に歌を歌っていきましょう。